聖書を読みます。最初に旧約聖書からゼカリア書8章の16節と17節、旧約聖書の1488ページです。ゼカリア書第8章16節と17節、あなたたちのなすべきことは次の通りである。互いに真実を語り合え。縄文では真実と正義に基づき平和をもたらす裁きをせよ。互いに心の中で悪を企むな。偽りの誓いをしようとするな。これらすべてのことを私は憎むと主は言われる。次に新約聖書エフェソの信徒への手紙第4章1節から6節までを読みます。新約聖書の355ページです。エフェソの信徒への手紙4章1節以下、そこで主に結ばれて囚人となっている私はあなた方に勧めます。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさい。体は一つ、霊は一つです。それはあなた方が一つの希望に預かるようにと招かれているのと同じです。主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの父である神は唯一であって、すべてのものの上にあり、すべてのものを通して働き、すべてのもののうちにおられます。祈ります。天地の造り主、歴史の導き手でありたも全能の神様、あなたの皆が称えられますように。ようやく秋らしくなりましたが、夏の厳しい暑さに耐えてこられた病める方々やご高齢の兄弟姉妹に、どうか新しい力をお与えくださいますようにお願い申し上げます。神様、私たちの教会はただいまから平和を作り出す教会というテーマで今年度の教会カンファレンスを開こうとしています。どうかあなたがこの大切な会を祝福し、終始共にいてくださって私たちをお導きくださいますように祈ります。参加される兄弟姉妹が互いに心を開いて語り合い、共に祈り、共に考え、私たちのビジョンを確立することができますようにお願い申し上げます。都合で参加できない方々もいらっしゃいますが、どうかすべてのものがこのカンファレンスで得られた成果を分かち合い、すべての人が等しくあなたの恵みに良くすることができるようにお祈りいたします。あなたの支えを必要としている方々のために祈ります。体や心を病む人々、お年を召された方々、人生の問題で悩む人々、今も悲しみのうちにある友、旅行中の人々、外国に住む友と、この国に帰留する外国の友人たち、教会学校の愛する子どもたち、そしてこの町に住む多くの市民の方々に、今週もあなたの恵みと支えが豊かでありますように。神様、私たちの国では政治に対する不信が強まっています。食の安全に関しても、老後の暮らしについても、国民の間に不信感が広がりつつあります。国は信頼がなければ立ち行きません。 どうかこの国を憐れんで、本当に正義と公平を求め実践する国として再生させてくださいますようにお願い申し上げます。対立と抗争が絶えないこの世界のために祈ります。どうかあなたの平和、キリストの平和をお与えくださいますように。そして私たちの教会が本当に平和を作り出す教会として御心にかなう歩みを続けることができますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。先ほども申し上げましたように、今日のこの礼拝は、今から開かれる教会カンファレンスの開会礼拝を兼ねております。で、私はですから今日の説教を平和を作り出す教会というこの会の総合テーマを念頭に置いて、語りたいと思っています。で、そのために、一つの物語を皆さんに紹介したいと思います。実はこの夏もというべきでしょうか、私はドイツを訪れまして、いろいろな経験をしたんですが、今回は、一日咲いてライプツィヒまで行きました。ライプツィヒではバッハが学長を務めていたトーマス教会という教会があって、そこへ行って大変いい経験をしたんですけども、これについては今日はお話をしません。もう一つのニコライ教会というところに参りました。その時のお話をします。で、このニコライ教会というのは1989年の秋、ベルリンの壁が崩壊するという出来事をもたらした東ドイツの大変革の発端となった教会です。ご存知の方もあると思います。で、頃東ドイツの現状を憂えた人々が毎週月曜日の夜にこのニコライ教会に集まって、そこで祈りの集まりをしました。祈祷会ですね。月曜祈祷会というんです。で、この国に正義が行われるように、人権が守られるように、そして世界平和のためにこの国が貢献できるように、環境が保全されるように、そういったことをテーマに、勉強会みたいなこともありますけれども、最後はみんなで祈るという、そういう会をしていました。参加者の数が次第に増えまして、やがてこの人たちはその祈りの場所から街頭に出ていきました。そして社会にそのことを、自分たちが心を込めて祈ったことを社会のみんなに訴えたのです。で、このデモがついに東ドイツの強固な体制を揺るがしました。で、それがやがてはベルリンの壁崩壊につながったわけでありますけれども、その際このデモは終始一貫絶対非暴力の原則を崩しませんでした。ライプツィヒには有名なオーケストラがあります。ゲヴァントハウス、ライプツィヒゲヴァントハウスオーケストラというんですが、それの音楽監督であったクルト・マズーアという人、この方はご婦人が日本の女性なんですけれども、このマズーア監督がそのデモの先頭に立って、で、そのニコライ教会や他の教会の牧師たちと一緒にデモを指導しました。 で、そのために東ドイツは変わったんですね。ライプツィヒから始まった、ニコライ教会から始まったと言われています。で、東ドイツでは一発の銃声も響かずに変革が成し遂げられたと言われました。そして1990年のノーベル平和賞はライプツィヒの市民に贈るべきではないかという提案がなされるほどだったんですね。そのくらいみんなの心を打ちました。で、ニコライ教会というのはそういう意味で、このもちろんニコライだけではなくて、東ドイツの各地にある教会が同じようにその祈りを持ってそのことに参加したわけですけれども、この教会はまさに私たちが願っている平和を作り出す教会になったのです。で、私はその教会の中に入っていきまして、後ろの隅っこに書籍やちょっとしたパンフレット類、あるいは教会案内、それから絵はがき、そういったものを並べているコーナーがある。そこへ行ってちょっと参考になるものはないかと思っていろいろ調べておりますと、国の十字架の図案をあしらったリーフレットが目につきました。これです。これ今から皆さんの間に回しますのでご覧ください。で、これはもっと写実的な写真にいたしましたものがこの絵はがきなんですが、これを今から回しますのでどうぞ。釘の十字架なんです。で、私はこの釘の十字架については少しだけ知っておりました。で、大変関心があってもっと詳しいことを知りたいと思っていたんですが、そのリーフレットを読みますと、そこに物語が書いてありました。感動的な話です。こういう話です。第二次世界大戦の最中に、これは1940年のことですが、11月14日の深夜、ドイツの空軍が、イギリスを爆撃しました。大変激しい爆撃でありまして、あちこちの都市が焼かれたんですけれども、その時にイギリスの、私はこれ詳しくはどこにあるのかよく分かりませんが、コベントリーという町があって、そこに立っていた大聖堂が焼け落ちたんですね。で、その時に大聖堂の司教を務めていたのがリチャード・ハワードという、牧師なんですけれども、英国国教会の司教です。で、この人が廃墟になってしまった礼拝堂の正面の壁に二つの言葉を刻んだんです。Father, forgive. 父をお許しください。父なる神様、どうぞお許しくださいという、そういう言葉ですね。それを彼はその正面の壁に刻みました。Father, forgive. で、それから焼け跡に残されていた釘ですね。西洋の教会は石造りだから釘なんか使わないかと思っていましたら、天井なんかにはやっぱり釘が使ってあって、その釘を拾い集めてきて、それを溶かして、それで十字架を作ってもらった。で、それを再建された大聖堂の祭壇に飾ったのです。それがネイルクロス、釘の十字架と呼ばれました。広く知られるようになって、ヨーロッパ全体に和解の運動、敵同士でこう憎み合って戦っていた、で、そういう時代の後ですから、和解の運動を進めなければいけないという声が期せずして起こった、その和解のための運動の象徴になりました。 それがこの釘の十字架です。で今では、釘十字センターというものが、ヨーロッパ各地にできまして、世界全世界と言ってもちょっと日本にはまだないと思いますが、世界の200カ所以上にその釘十字センターというのができた。でドイツにも約50カ所できました。ベルリンにもあります。で各地にその釘十字センターというのが主として教会に置かれまして、で和解のための、運動を推し進めることになりました。ニコライ教会もその一つだったんですね。私はそれを知りませんでしたが、今回行ってそのリーフレットを発見して、ああここにも釘十字センターがあったんだなということが分かりました。ヨーロッパでちょっと有名なところを挙げますと、ボスニア・ヘルツェゴビナっていうところがありますよ。旧ユーゴスラビアですが、内戦の激しかったところですね。あそこにこの釘十字センターができました。ポーランド、スロバキア、ベラルーシ、そういったところに、この釘十字センターができて、コヴェントリーの精神に従って運動をしているんです。敵への愛、敵対する人に対する愛、あるいは対話と相互理解で、紛争を解決するのに決して暴力を使わない、非暴力による紛争解決、そして祈りと労働、そういったことを目指して努力しているというのであります。で残念ながらその詳しい、様子は私は体験するところまでいかなかったんですけれども、ぜひ今後この釘十字センターの働きに注目して、そういうことも調べてみたいと思っています。1959年にコヴェントリーの和解の祈りという祈りが作られました。それを紹介します。でこの祈りは短いものですけれども、主の祈りのように短いものですけれども、最初にローマ書3章23節の聖句が出てきます。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。そういう言葉ですね。で私たちは、ややもすると敵は悪い、我々は正しい、そういう考え方をしますが、そうじゃない。私たちはみんな弱い人間であって、みんな罪を犯している。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっています。そこからその祈りが始まります。次のように続きます。憎しみがある人種をある人種から、ある民族をある民族から、ある階級をある階級から切り離しています。父よ、お許しください。ここにさっきのFather, forgive という言葉が出てきます。人々と諸民族は自分のものではないものを手に入れようとしてあがいています。父よ、お許しください。所有欲が人々の労働を食い物にし、大地を荒廃させています。父よ、お許しください。私たちは他者の成功や幸せを妬んでいます。父よ、お許しください。私たちは囚われている人々、故郷を追われた人々や難民の苦しみに十分な関心を払っていません。父よ、お許しください。性的な暴行によって女や男や子供が恥ずかしめられています。父よ、お許しください。傲慢が神ではなく自分自身に信頼するように 私たちを惑わしています。父よ、お許しください。こういうふうに祈ってきて、最後に再び一つの聖句が来ます。エフェソの信徒の手紙4章32節で、今日の説教のテキストの少し後ですが、互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさい。それでこの祈りは終わっています。で、私は思うんですが、これらの祈りは私たちの教会が目指していることと同じではないでしょうか。で、今回のカンファレンスのサブテーマは、戦争に抗して、貧困に抗して、キリスト者の自由、そういうものですが、それとも重なっています。で、私たちの教会は事実上このコヴェントリーの精神によって歩んでいるのです。私はそう思います。ですから世界的に見ると、私たちは決して孤独ではない。そのことを心に刻みたいと思います。そのことをまずお伝えした後で、今日の説教のテキストに目を留めたいと思います。ここを読みますと、ここに書いてある聖書の信仰というものが、あのコヴェントリーの精神を生み出したものであると、あのような祈りの背後にあるということがよくわかります。パウロは、あるいはパウロと名乗っている筆者と言うべきでしょうが、この人は一節の前半に、囚人となっている私、そう書いています。もしかしたら彼は獄中にいたのかもしれない。で、獄中からこの勧めを書いたのかもしれない。そうだとすると、一節の後半から三節の言葉、つまり、あなた方は神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩み、一切高ぶることなく、柔和で寛容の心を持ちなさい。愛をもって互いに忍耐し、平和の絆で結ばれて、霊による一致を保つように努めなさい。で、この勧めは、あたかも遺言のように、切実な気持ちを込めて語られた言葉だと思われます。単なる道徳訓ではありません。そしてこれらの勧めの背後には、一節の前半にある主に結ばれてという、そこに示されているような自覚があります。私たちは主に結ばれている、キリストに結ばれている。ですから4節の体は一つ、霊は一つですというところから始まって、4節の後半には一つの希望、そして5節から6節にかけては、主は一人、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの父である神は唯一です。そのところまで一つという言葉が7回も繰り返されている。で、このことによって筆者は、あらゆる対立に先立って、私たちが主に結ばれているという事実がある、そのことによって一致はすでに与えられているということを繰り返し確認しているんだと思います。で、それが信仰の現実なんですね。エフェソの信徒の手紙では、少し前の方になりますが、2章の14節以下にこういう言葉があります。キリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊し、規則と戒律づくめの律法を廃棄されました。こうしてキリストは 双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。でこれも現実なのです。で私たちはよく現実はそうではない、現実はそんなもんじゃない、しかしその中で私たちは平和ということを祈り求めて、それは非常に難しいけれどもそのために努力していくんだと、難しいけれども努力しているんだという考え方をします。しかし聖書はそう書いていません。現実があると言います。キリスト、あの方においてすでに平和が現実になっている。私たちはそれをこの私たちの生活の中で受け止めて、それに従って生きていくだけだと。信仰の現実というのはそういうものなんです。でどうかカンファレンスの間、私たちはいろいろと率直に話し合いたいと思っていますが、願うところはこの信仰によって歩んでいきたいということですね。その時に教会の祈りというものはある時思いがけない力を発揮します。ニコライ教会における月曜祈祷会が少数の人たちが祈るということから始まって、やがて社会全体を動かす力となったように、祈りというものは無力ではありません。祈ります。主なる神様、あなたが主イエスキリストを通して私たちの世界にすでに一つの現実を与えてくださっています。キリストは私たちの平和です。そのことをどうか私たちが心から信じて、その信仰によって歩んでいくことができますように。今日から始まるカンファレンスの上にあなたの豊かな霊の導きが与えられますようにお願い申し上げます。参加することができない方々の上にもあなたの顧みと祝福がありますように、どうぞ主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の424番。